今日恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書の5章25節から34節までです。マルコによる福音書5章25節から34節。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。アーメン。では一言お祈りいたします。愛するイエス様、我らはあなたを慕い求めて、この一日の初めのひととき、あなたに捧げるために集いました。どうかあなたがお答えください。我ら一同に主よ、このあなたの御言葉を慕い求めるこのあなたの雛たちに、主よ、母鳥からその食べ物をくださいくださいと泣き叫んでいるあの雛たちのように、主よ、この一人一人にあなたが今日御言葉の食物を豊かにその口に与えてください。語るしもべのこの口を清めてください。そしてあなたの命の言葉を聞く一人一人の耳を通りよくして、ただあなたの栄光を豊かに表してくださいますように、すべてを期待し、すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この女は主を求めておりました。イエス様を求めておりました。この状況、この直前にですね、街道管理者の一人ヤイロという人が、その父親が、娘が病気ですということでイエス様のところに来て、一生懸命に願って、私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください、娘が治って助かるようにしてください、そのお願いをして、でそれでイエス様はその、街道管理者のと一緒に、行って、でそれで、出かける、その途上で起きた出来事が、この出来事です。この街道管理者ヤイロも、また長血を患う女も、結果的には救いを得ました。癒しをいただきました。街道管理者の、ヤイロ、この、女性12年間長血を患っている、女、彼女とイエス様がやり取りしているうちに、娘が死んだという伝えを、聞くんですけども、でも死んでも癒されました。なぜ？信じ続けていたからです。イエス様こそが救ってくださるお方であると信じ続けていたからです。イエス様は人生のあらゆる困難、患難、病、死をも救ってくださるお方です。イエス様は。群衆は大勢おりました。大勢、数えきれないほどの群衆、イエス様を触った群衆もいました。何人もの人がイエス様を取り囲み、イエス様を触りしたんですけども、でもその中でイエス様から直接この救いを、癒しを受けたのはこの二人だけだったんですね。イエス様の栄光がどんなに素晴らしいものであるのか、それを見たのはこの大勢いる群衆の中で、この街道管理者ヤイロ、それからこの12年長血を患っている女、 この2人が具体的にイエス様が人生の中に入ってきてくださり、介入してきてくださって、そして良くしてくださって、良くしていただいた。なぜ？イエス様に関わりを求めていったからです。カイドカネシャヤイロね、その周りに人々が、ね、群れが身元に、人の群れが身元に集まった、21節にありますね。でもこのイエスのところに行って、どうか私のところに来てください、私の人生に関わってください、私の娘に、私の愛するあの人にイエス様どうぞあなたが来て関わってくださいと求めた、ね、そしてこの12年長血を患っている女が、12年です、ね、本当に12年もの長い長い間、自分の体に受けているこの長血という病、この長血という病を患っている間は礼拝、ね、できません。また人に触れればその人は、ね、汚れたものとされてしまって、夕方まで、水の洗いを持たなければ、ね、汚れたまんま、もう人に汚れを振りまく女として12年、彼女はずっとその苦悩を強いられてきたわけです。この彼女はさらに、ね、治りたいと願って多くの医者に求めたんですけども、でもどの医者も、この医者も彼女を、26節見ますとひどい目に遭わせるだけで、で結局彼女の持ち物は全部その医者に吸い取られてしまって、みんな使い果たしてまったけれども、その人生は何の よくなりもせず、何の甲斐もなく、そのまま、ね、かえって悪くなる一方であったと書いてあります。世の中の人は本当に他の人を陥れたり、ね、お金を吸い取ったりして、でそのようにして、自分が富を得て、で少しでも、ね、いくばくかの、そのお金を使って世の楽しみ享楽、あるいは世の必要を買って、でそうして、生活している、ね、そのようなものがたくさんおります。彼女も本当にこの世の中のやり取りの中において、自分のこの汚れ、それを取り除きたいと、自分の痛みを取り除きたい、そう願って医者につぎ込んでいきましたが、でも何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方でした。私たちの人生においても、ね、本当に世の中の人に頼りを置いて、この人だったら、ね、この権威ある人だったら、この学識ある人、自分を治してくれるかもしれないとつぎ込んでも、でも甲斐がないということ、これはよくあることです、ね、世の中においていろんな情報があふれております。この方法だったら治るんじゃないか、この方法だったら自分の人生もっと良くなるんじゃないか、癒されるんじゃないか思って、お金をつぎ込んだり、自分自身をつぎ込んだりしても結局何の甲斐もなく、もっとひどくなってしまう、そういうことはありがちなことです。世の中の人というものは本当に皆さんのことを、心底を思っているわけではなく、また全く愛でもって皆さんのことを愛しているわけではないから、ね、中には、ね、表面上愛しているかのように取り繕って、実はその皆さんのお金が欲しいんだとか、皆さんから踏んだくりたいんだとか、ね、そういうものも中にはいるからです。彼女はずっと自分のこの抱えている病、ね、それを苦しんできました。良くなりたいと思いました。でもかえって悪くなる一方でした。でもそんな彼女はある日、ある時、イエス様のことを耳にしました。イエス様のことを聞いて、その噂を聞いたならば、このお方にであったら私は救われるかもしれないって、そう思ったんです。彼女はイエス様のことを耳にして、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエス様の着物に触った、27節あります、ね、長血というその病、ね、血が流れる病です。体の中から力が抜けていきます、ね、血が足りないと本当に頭がぼーっとしたり、運動するのが、本当に億劫です。彼女はそれでも群衆の中に紛れ込んで、もう群衆をかき分け、群衆の中を皆さんをかき分けて、行く、とても体力いりますね。その体力いる、それでも彼女は かき分けてイエス様を目指して行ったんです。この群衆でもない、この人でもない、かき分け、かき分けして、そしてイエス様を目指して進んでいって、イエス様は後ろから置物に座りました。彼女は、ね、28節、置物に触ることでもできれば、きっと治ると考えていたからである。アーメン。下の脚注を見ますと、ね、きっと治る。これは、ね、直訳をすれば救われる、と考えていたからである、ね、考えていたの方は、直訳すると言っていた。ですから、ね、直訳的には28節は置物に触ることでもできればきっと救われると言っていた。でこの言っていたという言葉、まあ、直接法が使う直接法の未完了形が使われておりますので、ですから言い続けていた、というのがもっと正しい訳です、ね、言い続けていた。置物に触ることでもできればきっと救われると言い続けていたんです。彼女は、皆さんイエス様に対してそう、ね、考えているでしょうか。イエス様であればきっと治してくださる、イエス様はきっと癒してくださる、イエス様のところに、ね、行くならばきっと救われると言い続けてイエス様に近づいていくという信仰、皆さんにあるでしょうか。ならば皆さんは治るんです、救われるんです、癒されます。他の大勢の群衆は、ね、きっと人生いろいろ悩み問題病抱えていたでしょうけれども、でも他の群衆たちではなく彼女が癒されたのは、彼女は言い続けていたからです。イエス様こそ救ってくださる方だ、イエス様でやるならば私のこの12年のその屈辱的な痛かった人生、悲しかった人生、ね、人から触られないような、ね、もし触れでもすれば汚れたっていて嫌がられるようなそんな人生、ね、それを治してくださるのがイエス様だと彼女は言い続けていた。治らないわけないですね。皆さんこういう経験、ね、信仰者としての経験則からそんな信仰を持っている人は治されないわけがないんです。彼女はそう言い続けて、そして後ろ様からイエス様のところに、ね、置物に座ったんです。29節、するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。アーメン。ひどい痛みが治ったことを感じました。12年ずっと痛み続けてきた痛みがないという状況、ね、それを本当に久しぶりにその体に感じたんです。人生の中で痛み続けているということはないでしょうか、ね、ずっと血を流し続けて、ね、あるいは経済を流し続けてずっと苦労してもう痛み続けている人生、痛みがない状態、ね、血が流れていない状態、お金が流れ続けていない状態、あるいは皆さん自身の本当に人生のあらゆる良きこと、本当は流してはならないもの、命の源を、ね、命を育むべきものをそれをずっと流し続けていなかったでしょうか。治りたい、良くなりたいと思わないでしょうか。イエス様は良くしてくださいます。イエス様は治してくださいます。彼女はすぐに、ね、ひどい痛みが治ったことをその体に感じました。たちまちです。いつの瞬間からか、それはイエス様の置物に信仰を持って触れたその瞬間からです。イエス様はそうしてくださる方です。するとですね、それで終わりじゃないんです。で、治ったら終わりじゃないんです。癒されたら終わりじゃないんです。イエス様と関わりを持ち続けていくべきなんです。30節から、イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。アーメン。イエス様は自分の着物に触ったということについてなんで、こう 言うんでしょうか。群衆が押し迫っています、ね、30節。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。アメン。イエスさんは、ね、なんでこんなにも自分に着物に触れた人をそう探し続けたのでしょうか、ね、弟子たちは不思議がありました、ね、群衆が押し迫ってる、ね、イエスさんはこう触れることを別に全然問題ない、ね、珍しいことではない、なんでそんなにイエスさんは群衆が押し迫ってるのに誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。弟子たちは不思議がありました。イエス様は知りたかったんです、ね、自分から力が出ていったからです。後ろから、ね、自分の力を、ね、引き出したその人は一体誰なのか、ね、関わりを持ちたかったんでしょうね。イエス様はそれを知ろうとして探しました。イエス様は関わりを持ちたかったんです。大勢の群衆がおりました、ね、大勢が触りましたけれども力出ていきませんでした。けれどもその大勢の人が押し寄せる中、触る中、ある瞬間力が出ていったんです。ある人に触られた時にイエス様はその、ね、もう後ろから、ね、イエス様とかかり、ね、言葉を交わさないままでも、でも信仰たった一つでその力を出ていかせたその相手、その相手の女性、関わりを持ちたかったんです。イエス様は、ね、癒されたらもう関わりがそれで断ち切られて、そして、ね、お互いの人生はもう、関わりを持つことなくそれぞれ別々で分かれていく、そういうお方ではないんです。イエス様は、イエス様は救われたならば、ね、癒されたならばこれからずっと癒し主であるイエス様と関わり続けていくべきですよ、ね、そのことを願っておられます。イエス様は、ね、もう後ろ様から全く言葉を交わすことなく目を合わすこともなく癒しを引き出したその相手を、ね、一体どういう信仰の持ち主だろう、ね、そういうふうに、思ってそれで探したんでしょうね。でも彼女は恐れました、ね、あ、良くないことをしたんじゃないか、後ろから勝手に私力を引き出してしまった、ね、後ろから勝手に触ってしまった、ね、私が触れるものは、ね、汚れたものとなってしまう、でもそれでも黙って、ね、イエス様という尊いお方に触ってしまった、それに、ね、気づいてしまった。彼女はそういうわけで恐れたんでしょうね。33節。女は恐れをののき自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。アメン。彼女が、ね、イエスの前に出ていったのは、ね、恐れおののきがありました。自分の身に起こったことを知ったからです。癒しが起こった、ね、大勢の医者に、ね、大金をつぎ込んでも、ね、癒されなかったけれども、ね、信仰を持って後ろから触れただけで癒された、このお方のまさに神であられるその性質、尊い清い性質、本当にこのお方こそが自分の人生をガラリと作り変えてしまった、ね、そのことを彼女は知り恐れをののいて、ね、イエス様の前に出てひれ伏しました。彼女はそのまま帰ったらどうなったか、ね、歴史に if は、それは、無用です。彼女はこの時イエス様の前に出て行ったんです。そうです、皆さん人生がイエス様にあって変わったならば、皆さんもイエス様の前に出ていくべきです。イエス様の前に出てひれ伏すべきです。そして身に起こったことを全て余すところなく、彼女は伝えたように、皆さんも余すところなくイエス様の御前に出て伝えるべきなんです。イエス様に真実を彼女は余すところなく打ち明けました。イエス様はどう彼女に言われたか。34節。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。 安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。アメン。イエス様は健やかであることを皆さんに願っておられます。皆さんに治ってほしい、癒されてほしい、ここもね、あなたの信仰があなたを治したのですね。下の客中見ますと、要するに救ったのですということですね。あなたの信仰があなたを救ったのです。アメン。皆さんの信仰が皆さんを救うんです。するならば、皆さんはイエス様とずっと関わりを持ち続けて、そして健やかでいて、病気にかかったり何か患いにかかったりすることがないように、それをイエス様は願っておられます。関わるべきです。皆さんイエス様と関わって、イエス様のところに行って、そしてイエス様と一緒についていく、癒されたならばイエス様についていくべきです。世の中のいろいろな、ね、神々と呼ばれるもの、ね、この神に頼めば、ね、お金が得られる、この神により頼めば、恋人ができる、縁結びができる、ね、いろんな神々がいますけれども、日本の神々はもうその自分の願いが達成したら、もうやったラッキーって言って、もうその神をポンと忘れてしまうような、そういうところがありますけれども、イエス様はそんな、ね、お方ではありません。人格からお方です。イエス様は、ね、兄弟姉妹以上の、家族以上の、ね、血のつながり以上の親しい関係を持ち続けるべきお方であり、そしてこのお方についていくならば、このお方に会って歩んでいくなら天国に入れる。そればかりでない、皆さんを、ね、それまでもう自分の100年ほどの命を使い切ったら、もうそのまま死んで、しまうような、そんな無媒な人生から解放されて永遠の命を得られるんです。イエス様と一緒に、イエス様についていくべきです。イエス様は皆さんを永遠の御国、天国へと導きられる主であり、そしてこの地上においても癒し主であられるお方です。皆さんの人生を導かれる主です。このイエス様についていく、そしてさらにイエス様と豊かな、深い、さらに深い交わり、関わりを持って永遠の命へと、そして栄光の働き人へと導かれていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アメン。ハレルヤ。愛する様、私たちもあなたと関わりたいです。私たちも信仰を持って主よ、あなたに向かって手を伸ばします。信仰を持って手を伸ばす一人一人に、あなたが主よ栄光の癒しの力を注いでください。栄光の御霊を一人一人に注いでください。聖霊を求めます。聖霊様来てください。そして疲れた私たちに力を得させ、力のない私たちにあなたの莫大な力を得させて、そしてあなたを伝えさせてください。イエス様、私たちの人生に関わってくださいと手を差し伸べる一人一人に、あなたが豊かに癒しの御手を述べて、また一人一人に聖霊様を豊かに注いでくださいますように、どうか助けてください。あなたに従って歩む道は誠の命の道です。その命の道に歩んでいくことができますように。そして一人一人が本当にイエス様に出会って、イエス様から癒しをいただいて、癒しをいただいたならばそれで終わりではなく、イエス様とずっと関わり続けて、イエス様のその愛、癒し、許し、それを得て、さらには他の人々にもそれを伝えていくことができますように、どうか助けてください。さらに豊かな人生、さらに豊かな永遠を生きる私たち一同でありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。実にあらゆる面において長血を流していった私たちです。自分が長血に患わされていることを知らないで、私たちはどれだけ長血を流しながら生きてきたか分かりません。主よ、このような私たちをあなたは憐れんでくださるお方です。今日も私たちはこの長血の女のようにあなたの御そばにはべり、 あなたの尊い命にタッチして、そして主よ、きっと治る、きっと治ると、主よ、私たちは言い続けた信仰で、告白し続けた信仰であなたをタッチします。主よ、私たちのすべての長血の根源が、それが全部取り除かされて、そしてイエス・キリストにあって、この女のように治癒を与えてください。私たち自身が本当にこの女の信仰に見習い、あなたからその命の力、癒しの力を引き出すまでの信仰に至ることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。信仰の創始者であり完成者であられるイエスよ、この長血の女のように、きっとこの方に触れば救われる、癒されると言い続ける、その信仰を私たちに今日あなたが芽生えさせてくださり、この信仰通り言い続ける、告白し続ける私たちとなり、主の皆を崇めることができますように、あらゆる私たちの長血が癒されて、主が栄光を受け取ってくださいますように、今日もこの御言葉を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。